半七捕物帳。弁天娘。岡本喜堂。一。安政と年号の改まった年の3月18日であった。半七はこれから昼飯を食って、浅草の三社祭りを見物に出かけようかと思っているところへ、35、6の男が訪ねてきた。彼は、神田の明神下の山城屋という質屋の番頭で、李兵という白ネズミであることを半七はかねて知っていた。なんだかお天気がはっきりしないので困ります。せっかくの三社様も、昨日の夜宮はとうとう振られてしまいました。今日もどうでございましょうかと、李兵は言った。まったくいけませんでしたね。振っても構わずにやるというから、私もこれからちょいと行ってみようかと思っているんですがね。少し雲切れがしているから、昼過ぎからは明るくなるかと思いますが。何しろ花時ですから不安心ですよ。半分開けてある窓の間から半七は薄明るくなった空を眺めると、李兵は少しもじもじしていた。では、これから浅草へお出かけになるのでございますか。お祭りが今年はなかなか賑やかにできたそうですからね。それに、一軒呼ばれているうちがありますから、まあ、ちょいと顔出しをしなくっても悪かろうと思って、と半七は笑っていた。はあ、さようでございますか。李兵は、やはりもじもじしながらタバコを飲んでいた。それが何やら司祭ありそうにも見えたので、半七の方から切り出した。番頭さん、何かご用ですかえ。はい、と、李兵はやはり躊躇していた。実は、少々お願い申したいことがあって出ましたのでございますが、おいで先のお邪魔をいたしては悪うございますから、夜分か明朝また出直して伺うことにいたしましょうかと存じます。なに、構いませんよ。もともとお祭り見物で、一時半時を争うようじゃないんですから。なんだか知らないが、伺おうじゃありませんか。お前さんも忙しい体で、幾度も出てくるのは迷惑でしょうから、遠慮なく話してください。お差し支えございますまいか。ちっとも構いません。一体どんなご用です。何か、ご商売上のことですか、と、半七は催促するように聞いた。いつの時代でも、七物徒制はいろいろの犯罪事件と逃れぬ関係を持っているので、半七は今この番頭の司祭ありげな顔色を見て、それが何かの事件に絡んでいるのではないかと直覚した。しかし、李兵はまだ躊躇しているようで、すぐには口を切らなかった。番頭さん、ひどく難しいお話らしゅうござんすね、と、半七は冗談らしく笑った。お前さん、何か意気事ですかえ？それだと少し辻番が違うが、まあ、お話しなさい。何でも聞きますから。どういたしまして、ご冗談を、と、李兵は頭を押さえながら苦笑いをした。そういう派手なお話だとよろしいのでございますが、ご承知の通り、野暮な人間でございまして。いえ、実は親分さん、他のことではございませんが、少々お知恵を拝借したいと存じまして、お忙しいところを、はなはだご迷惑とも存じますので、手前もいろいろ考えたのでございますが、 前置きばかりがとかく長いので、半七も少しじれてきた。彼は再び窓の方を見返って、わざとらしく水差しのキセルをポンポンと強く叩くと、その音に脅かされたように、李兵は形を改めた。親分さん、手前はとかく口下手で困りますので、まあ、お聞きください。手前自身のことではございませんので、実は主人の店に少々面倒なことが起こりまして。うん。お店でどうしました?ご存知かどうか知りませんが、主人の店に徳次郎という小僧がございます。今年16で近いうちに前髪を取ることになっております。それがなんだかわからないような病気で、昨日亡くなりましたのでございます。やれやれ、かわいそうに。どんな小僧さんだかよく覚えていないが、何しろ15や16で死んじゃ気の毒だ。ところで、それがどうかしたんですかえ。徳次郎は半月ほど前から急に口中が腫れふさがりまして、口を聞くことができなくなりました。出入りの医者に手当てをしてもらいましたが、だんだん悪くなりますばかりで、よんどころなくカゴに乗せまして、ひとまず宿へ下げましたのでございます。宿は本所愛生町の徳蔵という魚屋で、普段から至極実定な人間でございます。ところが、宿へ帰りましてから徳次郎の模様がいよいよ悪くなりまして、とうとう昨日の八つ頃、午後2時に息を引き取ったそうで、まことにかわいそうなことをいたしました。それもまあ、寿命なら致し方ないのでございますが、当人がいよいよ息を引き取りますとき、回らない舌で何か申しましたそうで。言いかけて、李兵はまた躊躇した。どんなことを言ったんですと、半七は追いかけて聞いた。それがお前さん、徳次郎が死に際に、私は店のおこのさんに殺されたのだと申したそうで、と、李兵は小声で答えた。おこのというのは、山城屋の一人娘で、町内でも評判の器量よしであるが、どういうわけか縁遠くて26、27になるまで白羽の木娘であった。それがためにとかく良くない噂が生み出されて、おこのは弁天娘というあだ名で呼ばれていた。しかもそれが普通に用いられるいい意味ではないので、山城屋の親たちもよほどそれを苦に病んでいるらしかった。それらの事情は、半七も兼ねて知っていたが、そのおこのがどうして小僧を殺したか、彼もさすがに早速の判断を下すことができなかった。その思案の眼色を伺いながら、李兵は続けて語り出した。徳次郎が病気になりましたのは、ちょうど、おひなさまの宵絶句の晩からでございまして、他の奉公人の話によりますと、夕方からなんだか口中が痛むとか申して、夜食もろくろくに食べなかったそうでございます。それが夜明け頃からいよいよ激しく痛み出して、明日の朝には口中が腫れふさがってしまいました。口を聞くことはもちろん、湯も粥も薬も何にも通らなくなりまして、しまいには顔一面が化け物のように赤く腫れ上がってしまいました。したがって熱が出る、うなる、苦しむというわけで、 医者も手のつけようがないような始末になりましたので、主人はもちろん、手前どももいろいろと心配いたしまして、とうとう宿の方へ下げることにいたしましたのでございます。こんな病気になるについては、何か自分で心当たりがないかと、病中にもたびたび聞きましたが、ただうなっているばかりで何にも申しませんでした。それが宿へ帰ってからどうしてそんなことを申したのか、少し不思議にも思われますが、何しろおこのさんが殺したなぞとは実にとんでもないことで。今朝ほど宿元から徳蔵が参りまして、仏の遺言というのを盾にとって、どうも面倒なことを申します。その徳蔵というのは、親父ですかい。いえ、徳次郎の兄でございます。親父もおふくろも当に没しまして、ただいまでは兄の徳蔵。確か25だと聞いております。それがうちの方をやっているのでございます。普段は正直でおとなしい男ですが、今日は人間がまるで変わったようでございまして、いくら主人の娘でもむやみに奉公人を殺して済むかというようなひどい剣幕の掛け合いに主人方でも持て余しております。ただいまも申し上げる通り、手前の方におりますときには、ちっとも口の聞けなかった病人が、うちへ帰ってからどうしてそんなことを言いましたか。どうも、そこが論なのでございますが、徳蔵は確かにそう言ったと申します。いわば、水かけ論で、こちらではあくまでも知らないと突き放してしまえば、まあそれまでのようなものでございますが、何分にも世間の外聞もございますので、手前どもが気を痛めております。お察し申しますと、半七はうなずいた。そりゃあ、お困りでしょう。もちろん、手前方でも相当の弔い料を使わすつもりでおりますが、どうも、その相手方の申し状が法外でございまして、どうしても300両よこせ、さもなければ、おこのさんを下手人に訴えると申すのでございます。それも、おこのさんが確かに殺したものならば、100両が1000両でも素直に出しますが、今申す通りの水かけ論で、こちらから疑えば、まあ、ゆすりとも言いがかりとも思われないこともございません。主人に代わって手前が対談いたしまして、まず15両か20両で区切ろうと存じたのでございますが、相手がどうしても承知いたしません。とどのつまりは、当座の弔い料と申し、3両だけ受け取りまして、いずれ弔いの済み次第、改めて掛け合いに来ると言って帰りましたが、親分さん、これは、どうしたものでございましょう。山城屋も相当の信頼ではあるが、300両といえば大金である。まして因縁をつけられて何の司祭もなしにその大金を絞り取られるのは迷惑であろう。李兵がどうしたものであろうと相談をかけるのも、所詮は半七の力を借りて、なんとか相手を押さえつけてもらいたい下心であることはよくわかっていた。役目の意向を傘に着て金銭上の問題にかかり合うのは自分の最も嫌うところであるので、ただそれだけの相談ならば、半七はなんとか言って断ってしまいたいと思ったが、悲惨の死を遂げた徳次郎という小僧の遺言が、嘘か本当か、また、その兄の徳蔵の 後ろには誰か糸を操っているものがあるかないか。それらの秘密を探り出してみたいという念もあったので、彼はしばらく考えた後に李兵に聞いた。番頭さん、一体あのおこのさんという子はなぜいつまでも一人でいるんですね。いい子だけれども、惜しいことにちっと塔が立ってしまいましたね。そうでございますよ。李兵も顔をしかめていた。二。番頭の説明によると、世間の噂は皆根も葉もないことで、山城屋の娘は単に不運というに過ぎないのであった。おこのは一人娘であるので、幼い時から親類の男の子をもらって、ゆくゆくは二人を一緒にする心組であった。ところが、その男の子は、ある年の夏、大川へ泳ぎに行って、溺死した。それは、その子が14で、おこのが11の年の出来事であったが、それが不運の始まりで、その後、おこのと婚礼の約束をした者は、まだ結納の取り交わせも済まないうちに、どれも皆変死を遂げたのである。それが最初から数えると4人で、しかも最後の男は19の年に乱心して、自分のうちの物置で首をくくって死んだ。こういう不思議な巡り合わせが、おこのを縁遠くしてしまったので、他には何の司祭もない。しかし、世間の口はうるさいもので、それらの事情を知っている者は、おこのには一種のたたりがあるといい、事情を知らない者は、おこのが六六尾であるとか、安頓の油を舐めるとか言いふらすので、さなきだに縁遠い彼女を、いよいよ二人者にしてしまったのである。その中でも、最も多数の人に信じられているのは、彼女が弁天様の申し子であるという説で、弁天娘のあだ名はそれから作られたのであった。山城屋の夫婦はいつまでもこのないのを悲しんで、近所の忍ばずの弁天堂に、三七日の間日産して、初めて儲けたのが、おこのであった。弁天様から授けられた子であるから、やはり弁天様と同じように、いつまでも独り身でいなければならない。それが男を求めようとするために、弁天様の嫉妬の怒りに触れて、相手の男はことごとく滅ぼされてしまうのであるというので、弁天娘の美しそうな異名も、彼女にとっては恐ろしい呪いの名であった。よもやとそれを打ち消す人たちも、おこのが弁天様の申し子であるという事実を否認するわけにはいかなかった。で、弁天堂へ日産を始めてから山城屋の女房が解体しておこのを産み落としたのは事実であると李兵は言った。何しろ困ったものでございますと、彼は語り終わってため息をついた。硬派な茶の湯からこと三味線の幽芸まで、みな一通りは心得ていますし、器量はよし、生まれつきおとなしく、まず申し分はないのでございますが、右の一件でどうにもなりません。明けてもう27になります。一人娘ではあり、そういうわけでございますから、親たちもひとしお不憫が加わりまして、それはそれは大切に可愛がっているのでございます。それでも当人は 人出入りの多い店の方にいるのを嫌がりまして、この頃では裏の隠居所の方に引っ込んで、今年81になります女隠居と二人で暮らしております。その隠居所には隠居さんと娘の他に誰もいないんですか?と半七は聞いた。三度の食べ物は店の方から運ばせますが、他に子女を一人やってございます。それは、お熊と申しまして、まだ15の山出しで、一向に役にも立ちません。隠居さんも81とは、随分長命ですね。はい。めでたい方でございます。しかし、何分にも年でございますから、この頃は耳も目も疎くなりまして、耳の方は、つんぼう同様でございます。そうでしょうね。役に立たない子女と、目も耳も疎い隠居ばあさんと、遠藤井器量よしの娘と、この三人を組み合わせて、半七は何か考えていたが、やがて静かに言い出した。何しろ困ったことだ。そのままにしても置かれますまいから、まあ、なんとかしてみましょう。そこで、娘は無論そのことを知っているんでしょうね。徳次郎の死んだことは知っておりますが、それについて、兄が掛け合いに参りましたことは、まだ当人の耳へは入れてございません。たとえ嘘にもしろ、自分が殺したなぞと言われたことが当人に聞こえましては、どうもよくあるまいと存じまして、まだ何も聞かさないようにいたしております。わかりました。じゃあ、まあそのつもりでやってみましょう。だが、番頭さん。隠居所の方へは、誰か気の利いたものをもう一人やっておく方がようござんすね。そうでございましょうか。その方が無事でしょうよ。はい、と、李平は、なんだか飲み込めないような顔をしてうなずいた。では、何分よろしく願います。つまり、おこのさんが確かに小僧を殺したか殺さないかが分かればいいんでしょう。それさえ分かれば、水かけ論じゃねえ。こっちが立派に言い開きができるんですから、金のことなぞは、どうとも話がつくでしょう。さようでございます。やっぱり、ご相談を願いに出て、よろしゅうございました。では、くれぐれもお願い申します。律儀一方の李平は繰り返して頼んで帰った。こうなると三社祭りなどは二の次にして、半七はまず山城屋の問題を研究しなければならなかった。徳次郎という小僧は果たして山城屋の娘に殺されたのか、あるいは誰かその兄貴の尻押しをして山城屋に対して根もない言いがかりをしたのか。半七は昼飯を食いながらいろいろに考えた。山城屋さんに面倒なことでもできたんですかと、女房のおせんは禅を引きながら聞いた。だが、大して難しいこともあるね。俺はこれから玄庵さんのところへ行ってくるから着物を出してくれ。箸を置くとすぐに着物を着替えて、半七は傘を持って表へ出ると、雨はまだ二連らしく涙を降らしていたが、だんだん剥げてくる雲の間からは、薄い日の光が柔らかに流れ出してきた。近所の屋根では、スズメの鳴く声も聞こえた。 玄庵は町内に住んでいる町医者で、半七はかねて心安くしているので、参考のためにまずそれを尋ねて、甲虫の病気についていろいろの容体や治療法などを聞き正した上で、さらに愛生医長の徳蔵の家を訪ねて行くと、柳原土手へ差し掛かる頃に、空は全く明るくなって、濡れた柳の雫が光りながらこぼれているのも春らしかった。両国橋を渡って本所へ入ると、徳蔵の家は愛生医長二丁目にあった。間口は狭いが、ともかくも表棚で、今日はもちろん商売を休んでいるらしかった。近所の荒物屋で聞くと、徳蔵は乙女という女房と二人暮らして、徳蔵が飯代を担いで商売に出た留守は、乙女が店の商いをしているのであった。亭主もよく稼ぎ、女房も海外しく働くので、小金は貯めているらしい。あの人たちは今に新商を仕出すであろうと、荒物屋のおかみさんは羨ましそうに話した。徳蔵の女房は、吉原の貸店の勤め上がりで、年明けの後に徳蔵のところへ転げ込んできたのである。亭主よりも四つ年上で、今年29になるが、商売上がりには珍しいくらいに海外しい女で、なりにも振りにも構わずに、朝から晩までよく働く。徳さんは、いいおかみさんをもって幸せだと、これも近所に羨まれているとのことであった。半七は荒物屋を出て、さらに他のうちで聞いてみたが、近所の噂はみんな一致していて、誰も魚屋の夫婦を悪く言うものはなかった。それほど評判のいい徳蔵が、根もないことを言いがかりにして、弟の主人の店へねじ込んでいこうとは思われなかったが、それにしても300両という大金をねだるのは、少し法外であると半七は思った。もちろん、人の命に相場はない。千両万両と言われても仕方がないのであるが、それほど正直者の徳蔵が自分の方から金高を切り出して、ゆすりがましいことを言いかけるのが、どうも飲み込めないように思われてならなかった。この上は正面から魚屋へ押しかけて、徳蔵夫婦の様子を探るより他はないと思ったので、半七はそこらの紙屋へ寄って、黒い水引きと紙とを買って、香典の包みをこしらえた。それを懐にして徳蔵の店へ行くと、狭い家の中には近所の人らしいのが五六人詰めかけていて、線香の匂いが、うち中に漂っていた。ごめんなさい。声をかけると、一人の女が立ってきた。30に近い色の青白い痩せぎすの女房で、それが乙女であるらしいことを、半七はすぐに見て取った。こちらは魚屋の徳蔵さんでございますか。はい、と。女は丁寧に答えた。ご亭主はお家ですか？宿はただいま出ましてございます。さようでございますか、と半七は躊躇しながら言い出した。実は私は外神田の山城屋さんの町内にいるものでございますが、受けたまわればこちらの徳次郎さんはどうも飛んだことで、私もご近所で徳次郎さんとは普段からご懇意にいたしておりましたので、ちょっとお線香をあげに出ました。それはそれは ありがとうございます。汚いところでございますが、どうぞこちらへ。女はちょっと目を引きながら、半七を内へ生じ入れた。どこで借りてきたのか、小綺麗な枕屏風が北に立て回されて、そこには徳次郎の死骸が横たえてあった。半七は型の通りに線香を捧げ、香典を備えて、それから死骸の枕元へ這い寄った。顔にかけてある手ぬぐいを少しまくって、彼はその死に顔をちょいと覗いて隅の方へ引き下がると、乙女は茶を持ってきて、再び丁寧に会釈した。おなじみ外にどうもありがとうございました。仏もさぞ喜ぶでございましょう。失礼ですが、お前さんはこちらのおかみさんですかえ？はい、徳次郎の姉でございますと、彼女は目をしばたたいていた。徳蔵も他にこれという身寄りもなし、あれ一人を頼りにしていたのでございます。返す返すも飛んだことで、実にお察し申します。半七は繰り返して悔やみを述べて、それからだんだん聞き出すと、徳次郎は九つの春から山城屋へ奉公に出て、今年で足掛け8年になる。年の割には利口で小柄もいい。今年の正月の藪入りに出てきた時に、隣の旅屋のおかみさんが彼を見て、徳ちゃんは芝居に出る久松のようだと言ったら、彼は黙って真っ赤な顔をしていた。そんなことも今では悲しい思い出の一つであると、乙女はしみじみ言った。何分にも他に幾人も座っているので、半七はその以上に切り込んで聞くこともできなかった。音村岩と聞くと、今日の7つ、午後4時に深川の寺へ送るのだと乙女は答えた。7つといえばもう間もないのであるから、いっそここに居座っていたらそのうちに徳蔵も帰るであろうし、寺までついて行ったらまた何かの手がかりを見つけ出さないとも限らないと思ったので、半七は自分も見送りをすると言って、そのままそこに控えていると、やがて一人の若い男が帰ってきた。小太りに太った実定そうな男で、乙女や他の人たちの挨拶ぶりを見ても、それが徳蔵であることはすぐにわかった。その後から、山城屋の番頭の李平と一人の小僧がついてきた。李平は、主人の名代に見送りに来たと言った。小僧の音吉は、奉公人一同の名代であると言った。乙女に引き合わされて、半七は徳蔵に挨拶したが、李平は、半七に挨拶していいか悪いか迷っているらしいので、半七の方から声をかけて、単に近所の知り合いのように罰を合わせてしまった。そのうちに弔いの時刻もだんだん近づいて、町内の人らしいのがさらに7、8人も詰めかけてきたので、狭い家の中はいよいよ押し合うように混雑してきた。その混雑に紛れて徳蔵夫婦の姿がどこへか見えなくなった。3。半七はそっと立って台所の口から覗くと、夫婦は裏の井戸端に立っていた。裏は案外広い空き地になっていて、井戸のそばには夏の日よけに植えたらしく、葉のない一本の青霧が 大きい枝を広げていた。その霧の木を背中にして、乙女が何か小声で亭主と話していたが、その様子がどうも穏やかでないらしく、普通の相談事でないように見えたので、半七は半分締め切ってある腰高の障子に身を隠して、二人の様子をしばらく伺っていると、夫婦の声は少し高くなった。だからお前さんは育児がないよ。一生に一度あることじゃないじゃないかと、乙女は罵るように言った。まあ、静かにしろよ。だってさ、あんまり悔しいじゃないか。こうと知ったら、私が行けばよかった。まあ、いいよ。人に聞こえる。徳蔵は、女房を眺めながら、思わず後ろを見ると、その目があたかも半七と出会った。そんなことに慣れている半七は、そこにある手桶の水を柄杓に汲んで飲むようなふりをして、早々に元のところへ帰ってきた。夫婦もやがて帰ってきたが、乙女の顔色は前より悪かった。時々険しい目をして、いまいましそうに李兵を睨んでいるのが、半七の注意を引いた。やがて、弔いが出る時刻になって、30人ほどの見送り人が早起きについていった。それでも、天気になって、徳ちゃんは御性がいいなどというものもあった。弟の弔いではあるが、何かの世話を焼くために徳蔵も一緒に出て行った。乙女は角送りだけで家に残っていた。雨は晴れたが、本所あたりの道は悪かった。そのぬかるみを渡りながら、半七はわざと後の方に引き下がって李兵と並んで歩いた。徳蔵はまたお店へ行ったんですかえ、と、半七は歩きながらそっと聞いた。また押しかけてきて困りました。徳蔵は3両の弔い金をもらって一旦帰ったのであるが、昼過ぎになってまた出直してきて、どうでも弔いを出す前にこの1軒の埒を開けてくれと迫った。自分のうちの収支は仮想であるから、死骸を焼いてしまえば何も証拠が残らないことになる。どうしても死骸を寝かしている間に何とか決めてくれないでは困るというのであった。山城屋でも持て余して半七のうちへ使いをやると、彼はもう出てしまった後なので、どうすることもできなかった。なんやかやと悶着しているうちに、徳蔵の声はだんだん大きくなるので、山城屋の主人も顔を覆って、彼の要求する300両に対して100両を提供して、この以上はどうしても聞くことはならない。これで不承知ならどうともしろと言い渡すと、徳蔵の方でも顔を覆って、とうとうそれで納得することになった。彼は100両の金と引き換えに弟の死骸を引き取ることについて何の苦情はないという5日のために1冊を書かされた。その話を聞いて半七はうなずいた。ああ。そうでしたか。だが、まあ、それで無事に収まれば結構でしょう。何しろ、こんなことの出退したのが、お互いの災難ですからね。どうも仕方がございますまいと、李兵はまだ諦めきれないように言った。そこで、 つかんことを聞くようですが、おこぬさんは針仕事をしますかい？
はい、針仕事は上手でございまして、それに何にも用がないもんですから、隠居所の方で毎日何か仕事をしております。
半七は考えながらまた聞いた。
私は知りませんが、裏の隠居所というのは広いんですかえ？
いえ、それほど広くもございません。女中部屋ともで無間ばかりで、隠居は大抵奥の四畳半の部屋に閉じこもっております。
娘は、針仕事をするんじゃ明るいところにいるんでしょうね。
南向きの横六畳で、前が庭になっております。そこが日当たりがいいもんですから、いつもそこで仕事をしているようでございます。
店の方から庭伝いに行けますか？
木戸がありまして、そこから隠居所の庭へ入れるようになっております。
なるほど、と半七は思わず微笑んだ。
それから、その隠居所のおこぬさんのいる六畳の部屋で、近い頃に障子の切り張りでもしたことはありませんかえ？
さあ、と、美兵は少し考えていた。
隠居所の方のことは詳しく存じませんが、そういえば、何でもこの月始めに隠居所の障子を猫が破いたとか言って、小僧が切り張りに行ったことがあったようでした。
しかし、それは、おこのさんの部屋でしたか、どうでしたか。
おい、おい、おときち。
二三軒も先に立って行く小僧を呼び戻して、美兵は聞いた。
この間、隠居所の障子を切り張りに行ったのは、お前じゃなかったか。
私ですと小僧は答えた。
おこのさんがいつも仕事をしている六畳の障子です。
何でも猫がいたずらをしたとかいうことで、下から三四段目の駒が一枚破けていました。
いつ頃だかその日を確かに覚えていないかえ、と半七は聞いた。
覚えています。お節句の日でした。
半七はまた微笑んだ。
それぎりで三人は黙って歩いた。
そのうちに深川の寺へ行き着いたが、弔いは極めて簡単なものであった。山城屋から三両という弔い料を取っておきながら、こんな投げ込み同様のことをするとは、ずいぶんひどいやつだと、半七は思った。
葬列のつく前に、近所の者が、二三人先回りをしていて、徳蔵に手伝って何かの世話を焼いていたが、その中の一人が、半七を見て丁寧に挨拶した。
いや、神田の親分、お前さんも見送りに来てくださったのかい。
道の悪いのに、どうも恐れ入りました。
それは、浅草に住んでいる、伝助という男であった。三十二三の小作りの男で、表向きの商売は、刻みタバコの荷を担いで、諸屋敷の金盤部屋や、商法の寺寺などへ売り歩いているのであるが、それはほんの世間の手前で、実は小博打などを打っているならず者であることを半七は知っていた。
肩着に見せかけてもなんとなく後ろ暗いところがあるので、彼は半七に向かっては特別に腰を低くしてしきりに助裁なく挨拶していた。
飛んだところで嫌な奴に会ったとは思いながら、
半七は、まずいい加減にあしらっていると、伝助は茶を汲んできて小声で聞いた。 親分も徳蔵のうちをご存知なんですかえ。
いや、兄貴は知らねえが、弟の方は山城屋さんにいる時から知っているので、今日は見送りに来たのさ。
何しろ、若えのにかわいそうなことをしたよ。
そうでございますよ、と、伝助はなんだか腑に落ちないような顔をしていた。
お前もこうして働いているようじゃ、徳蔵とよっぽど心安くしていると見えるな。
ええ、時々遊びに行くもんですから、と、伝助は曖昧な返事をしていた。
弔いが済んで寺の門を出ると、この頃の春の日はもう暮れかかっていた。
帰る時に回送車は、型の通りの塩釜をめいめいにもらったが、持って帰るのも邪魔になるので、半七はその菓子を山城屋の小僧にやった。
そうしてそばにいた利平に囁いた。
番頭さん、すみませんが、少しお話申したいことがありますから、小僧さんだけを先に返してお前さんはちょいとそこらまで一緒に来てくださいませんか。
はい、はい。言われた通りに小僧を返して、利平は素直に半七の後についてくると、半七は彼を富岡門前のあるうなぎ屋へ連れ込んだ。ここでは半七の顔を知っているので、丁寧に案内して、奥の静かな座敷へ通した。
半七も利平も下戸であったが、それでもまず一口飲むことにして、チョコを二三度やり取りした後に、尺の女中を遠ざけて、半七は小声で言い出した。
さっきも言う通り、徳次郎の一件は、まあ、百両で内債になって結構でしたよ。
そうでございましょうか。後日に苦情のないという一冊をこっちへ取っておいて、死骸は今夜火葬になってしまえば、もう何もいざこざは残りませんからね。
まあ、大出来と言っていいでしょう。
旦那にもよくそう言ってください。そうしてくどいようだが、当分は隠居所の方へ気の利いたものをやって、娘の体に間違いのないように気をつけるんですね。
そういたしますと、と、利平は額に深いシワを寄せた。
やっぱり何かおこのさんに関わり合いがあるんでございましょうか。
ありそうですね、と、半七は真面目に言った。
他のことと違って、もう詮議のしようがありませんよ。娘を捕まえて吟味をするのは良くないでしょう。
この事件はすこぶる曖昧で、確かな急所をつかむのは困難であるが、半七の鑑定はまずこういうのであった。
今まで口を聞くことのできなかった徳次郎が死に際にどうして話したか知らないが、彼がおこのに殺されたというのはどうも事実であるらしい。芝居でする久松のような美しい小僧は、26、27になるまで一人寂しく暮らしている美しい娘と主従以外の深い親しみを持っていたのではあるまいか。
そうして、ほんのつまらないいたずらが彼を恐ろしい死に導いたのではあるまいか。
おこのが針仕事をしている部屋が庭に向かっているのと、その庭へは店の方から木戸を開けて出入りができるという事実から想像すると、徳次郎はいつもその木戸口から隠居所へ忍び込んでいたらしい。
隠居は80を越して耳も目も疎く、こう女は一向役に立たないので その秘密を誰も悟らなかったのであろう。そのうちに恐るべきユイゼックの日が来た。その日、おこのはいつものように六畳の部屋で針仕事をしていると、徳次郎も店の隙を見ていつものように忍んできた。あるいは使いに行くふりをして出てきたのかもしれない。彼は抜き足をして庭口から縁先へ忍び寄って、おそらく咳払いくらいの合図をしたであろうが、うちにはみすみすおこのの座っている気配がしていながら、わざとじらすように返事をしなかったので、彼は縁側へ這い上がって、締め切ってある障子の紙を舌の先で舐めて破って、その穴から内を覗こうとした。それは子供のよくするいたずらである。ませているようでも、まだ16の彼は冗談半分にこうして障子の紙を破ったときに、内からそれを見ていたおこのは、これも冗談半分に自分の持っている縫い針で、その舌の先をちょいとついた。もちろん、軽くついたのであろうが、時の弾みで針の先が案外に深く通ったので、内でも外でも驚いた。しかし、元来が秘密の事件であるから、徳次郎は思い切って声を立てることもできなかった。それでも、針の先でついたのであるから、たとえ一時の痛みを感じても、それが恐ろしい大事になろうとは、本人もおこのも、さらに思いつかなかった。何か血止めの薬でも塗っておいて、その場はそのままに済ませたのであるが、あいにくその針の先には、人の知らない、一種の悪い毒がついていたらしく、店へ帰ってから徳次郎の傷ついた舌の先が、にわかに強く痛み出して、ついに不運な美少年を死に誘ったのであろう。これは医者の原案から教えられた予備知識に、半七自身の推断を加えた結論であった。その、苦しみの間に彼は全く口を聞くことができないのでもなかったかもしれないが、そこに秘密が潜んでいるために彼はわざと口を閉じていたのかもしれない。宿へ下がっていよいよ最後の日が近づいたと自覚したとき、兄や姉にいろいろ問い迫られて、彼はとうとうその秘密を漏らしたのかもしれない。おこのさんに殺されたという一句は、おそらく彼の偽りなき告白であろう。おこのの部屋の障子を切り張りさせたというのも、この事実を裏書きするものである。下から三四段目の駒といえば、あたかも、彼が縁側へ這い上がって首をもたげたあたりに相当する。ことに、その翌日、猫のいたずらと言って張り替えさせた障子の破れは、徳次郎という白猫のいたずらの跡であろう。舌の先で濡らして破ったのを、さらに大きく引き裂いて猫の罪になすりつけるぐらいのことは、27、8の女でなくても思いつきそうな知恵である。こう煎じ詰めてみると、徳次郎の兄が山城屋へねじ込んでくるのも間違ったことではないらしく思われる。もちろん、一方は主人、一方は家来で、しかもそれがたわいもない冗談から起こった災いである以上、たとえ表沙汰になったところで、おこのに重いお咎めのないのはわかっているが、それから引いて 徳次郎との秘密も自然暴露することになるかもしれない。さなきだにいろいろの噂を立てられている娘がいよいよ傷物になってしまわなければならない。山城屋ののれんにも傷がつかないとも言えない。また人情としても徳次郎の遺族にそのくらいの贈り物をしてやってもよい。それが半七の意見であった。美兵は息を詰めて聞いていたが、やがてため息混じりに言い出した。親分さん、恐れ入りました。そうおっしゃられると、私の方にも少し思い当たることがございます。
四。何か心当たりがありますかえ。
半七は美兵の暗い顔を覗きながら聞くと、今度は彼の語る番になった。実は、去年の冬でございました。隠居が風邪をひいて半月ばかり伏せっていたことがございます。その看病に手が足りないので、店の方から小僧を一人よこしてくれということでしたから、あの音吉をやりましたところが、あれは横着でいけないというので、一日で返されまして、その代わりに徳次郎をやりますと、今度は大層おこのさんの気に入りまして、病人の起きるまで隠居所の方に常切りでございました。その後も何か、隠居所の方に用があると、いつでも徳次郎をよこせということでしたが、前のことがありますので、別に不思議にも思っていませんでした。正月の藪入りの時にも、おこのさんから別にいくらか小遣いをやったようでした。それからこの2月の初め頃でございました。夜中に庭口の雨戸を毎晩ゆすぶるものがあると言って、子女のお熊が怖がりますので、店の方でも心配して、おこのさんに聞いてみますと、それはお熊が何か寝ぼけたので、そんなことはちっともないと、固く言い切りましたから、こちらでも安心して、そのままにいたしてしまいましたが、今となって、それやこれを思い合わせますと、なるほど、お前さんのご鑑定が間違いのないところでございましょう。まったく、恐れ入りました。手前どもがそばにおりながら商売にかまけて、一向その辺のことに心づきませんで、まことに面目次第もないことでございます。そこで、親分さん。このことは、主人にだけは、内々で話しておく方が、よろしゅうございましょうね。旦那にだけは打ち明けておく方がいいでしょう。また後のこともありますからね。大きにさようでございます。どうも、いろいろありがとうございました。ここの勘定は美兵が払うというのを無理に断って、半七は連れ立って表へ出ると、雨上がりの春の宵は暖かいもやに包まれていた。ちっとばかりの酒の酔いに薄ら眠くなって、もうお祭りでもないと思ったが、どうしても顔出しをしなければ義理の悪いところがあるので、遅くもこれからちょっと回ってこようと、半七はここで美兵と別れた。浅草の並木で一軒、広小路で一軒、行く先々で祭りの酒を強いられて、下戸の半七はいよいよ酔いつぶれたので、広小路から籠を頼んでもらってその晩の四つ、午後十時過ぎに、 神田の家へ帰った。帰るとすぐに寝床へ転げ込んで、明日の朝まで正体もなしに寝てしまった。目の覚めたのは5つ頃、午前8時で、朝日はうららかに窓から覗いていた。眩しい目をこすりながら、枕元のタバコ盆を引き寄せて一服吸っていると、その寝込みを襲ってきたのは、子分の善八であった。親分、知っていますかい？いや、この体たらくじゃ、まだ死んなさるめ。ゆうべ、本所で人殺しがありました。本所はどこだ？キラの屋敷じゃあるめ。悪くしゃれちゃいけねえ。相生町の二丁目の魚屋だ。相生町の魚屋、徳蔵か。よく知っていなさるね、と、善八は目を丸くした。夢でも見なすったかえ。うん。昨日、浅草のお祭りへ行って、よく拝んできたので、三者様が夢枕に立ってお告げがあった。下手人はまだわからねえか。かかあはどうしている？かかあは無事です。昨日の夕方、弟の弔礼を出して、うち中ががっかりして寝込んでいるところへ入ってきて、集まっている香典を引っさらって行こうとしたやつを、徳蔵が目を覚ましてとっ捕まえようとすると、そいつが店にある味切りで徳蔵の額と胸とをついて逃げてしまったんだそうです。かかあが泣き声を上げて近所の者を呼んだんですが、もう間に合わねえ。相手は逃げる、徳蔵は死ぬという始末で大騒ぎだから、ともかくも親分の耳に入れておこうと思ってね。そうか。もう検死は済んだろうな。そこで下手人のあたりはあるのか。どうもわからねえようです、と善八は言った。何しろ、かかあは取り乱して、きちがいのように泣いているばかりだから、何がなんだか、ちっともわからねえようですよ。泣くのは上手だろうよ。女郎上がりだからな、と、半七はあざ笑った。ところで、善八。おめえはこれから鳥越へ行って、タバコ屋の伝助はどうしているか、見てきてくれ。あいつを何か調べるんですかえ。ただその様子を何気なしに見てくりゃいいんだ。孫ついて、けどられるなよ。用がす、すぐに行ってきます。しっかり頼むぜ。善八を出してやって、半七はすぐに本所へ行った。昨日は弟の弔いを出して、今日はまた兄貴の死骸が横たわっているのであるから、近所の人たちは呆れた顔をして騒いでいた。表にも大勢の人が立って店を覗いていた。その混雑をかき分けて店へ入ると、女房の乙女は町内の地震盤へ呼び出されたままで、まだ返されてこなかった。昨日の弔いで近所の人とも顔なじみになっているので、半七はそこらにいる人たちから徳蔵の死について何か手がかりを聞き出そうとしたが、どの人もただあっけに取られているばかりで、何が何やらよくわからなかった。一番先にこの騒動を聞きつけたのは、隣の小さい旅屋の亭主であった。魚屋のうちで何かドタバタするのを不思議に思って寝巻きのままで表へ飛び出して、隣の店の戸を開くと、うちでは泥棒泥棒という女房の叫び声が聞こえたので、亭主は驚いて、これも表で泥棒泥棒と怒鳴った。この騒ぎで近所の者も おいおい駆けつけたが、賊は徳蔵を殺して裏口から逃げてしまったのである。徳蔵は人から恨みを受けるような男でないから、これはおそらく香典目当ての物取りで、徳蔵が手向かいをしたためにこんな大事になったのであろうと、旅屋の亭主は言った。他の人たちの意見も大抵それに一致していた。半七は棚口に腰をかけてしばらく待っていたが、乙女はなかなか帰ってこなかった。この間に半七は油断なくそこらを見回すと、昨日も今日も商売を休んでいるので、店の流しは乾いていた。半台も片隅に積んであった。その半台の影の方に、大きいサザエや赤貝の殻がいくつも転がっているのが彼の目についた。なかなか大きい貝だと思いながら、彼は立ち寄ってその一つ二つを手に取ってみると、貝はいずれも殻ばかりで、その中の最も大きいサザエはうつ伏せになっていた。そのサザエの尻を掴んで引っ立てようとすると、それはひどく重かった。横に転がして貝の中を覗くと、奥には何か紙のようなものが押し込んであるらしいので、すぐに引き出して改めると、それは確かに百両包みであった。包み紙には血のついた指の跡が残っていた。あたりの人たちに悟られないように、半七はその百両包みを懐に忍ばせた。まだ他に何か新しい発見はないかと見回しているところへ、表からかの伝助がふらりと入ってきた。商売に回る途中と見えて、今日はタバコの荷を背負っていた。彼は半七の顔を見て、さらにうちの様子を見て少し躊躇しているらしかった。おはようございます。昨日はご苦労様でございますと、彼は半七に挨拶した。今日もなんだか取り込んでいるようですね。大取り込みだ。徳蔵は昨夜殺された。と、伝助は口を開いたままで突っ立って言った。ところで、おめえに少し聞きてえことがある。ちょいと裏へ回ってくれ。おとなしくついてくる伝助を導いて、半七は、横手の路地から裏手の井戸端へ回った。もう、ここまでお話をすれば、大抵お分かりでしょうと、半七老人は言った。伝助は、乙女が吉原にいた頃からの馴染みで、年が明けても自分の方へ引き取るほどの力もないので、相談づくで徳蔵の家へ転げ込ませて、自分もそこへ出入りしていたんですが、よほど上手に合い引きをやっていたと見えて、亭主はもちろん近所の者も気がつかなかったんです。ところで不思議なことには、その乙女という女は勤め上がりで、おまけにそんなふらちを働いている奴にも似合わず、恐ろしく海外しい女で、働くにはよく働くんです。世間体をごまかすためばかりでなく、全くなりにも振りにも構わずに働いて、一生懸命に金を貯める。色男の伝助には何一つ貢いでやったことはなかったそうです。つまり、ケチなんでしょうね。そうすると、山城屋へ因縁をつけさせたのも、みんな女房の差し金なんですかね、と、私は言った。無論そうです。 亭主をけしかけて300両巻き上げさせようとしたのを、徳蔵が100両で折り合ってきたもんですから、ひどく悔しがって毒づいたんですが、もう仕方がありません。まあ、泣き寝入りでいよいよ弔いを出すことになってしまったんです。じゃあ、亭主を殺して、その100両を持って伝助と夫婦になるつもりだったんですね。と、まあ、誰でも思いましょう、と、老人は微笑んだ。私も最初はそう思っていたんですが、伝助を締め上げて、とうとう白状させると、それが少し違っているんです。伝助は確かに乙女と関係していましたが、今も言う通り、何一つ貢いでもらうどころか、あべこべに何とかかとか名をつけて、いくらかずつ乙女に絞り取られていたんだそうです。そんなわけですから、今度の亭主殺しも乙女の一存で、伝助は何にも関わり合いのないことがわかりました。なるほど。それは少し案外でしたね。案外でしたよ。それなら、乙女がなぜ亭主を殺したかというと、山城屋から受け取った100両の金が欲しかったからです。亭主のものは女房のもので、どっちがどうでも良さそうなものですが、そこが乙女の変わったところで、どうしてもその金を自分のものにしたかったんです。それでも、はじめからさすがに亭主を殺す了見はなく、亭主の寝息を伺ってそっと盗み出して、台所の床下へ隠しておいて、よそから泥棒が入ったようにごまかすつもりだったのを、徳蔵に見つけられてしまったんです。それでも、女房がすぐに謝れば、またなんとか無事に収まったんでしょうが、乙女は一旦自分の手につかんだ金をどうしても離したくないので、いきなり店にある味切り包丁を持ち出して、半分は夢中で亭主を2箇所も切ってしまった。いや、実に恐ろしいやつで、こんな女に出会ってはたまりません。それでも、乙女は素直に白状したんですね。地震盤から帰ってきたところを捕まえて詮議すると、はじめはもちろん白を切っていましたが、サザエの殻と金包みとを突きつけられて、一も二もなく恐れ入りました。よそから入った賊ならば、その金を持って逃げるはず。わざわざ、貝殻なんぞへ押し込んでいくわけがありません。おまけに、包み紙に残っている指の跡が、乙女の指とぴったり合っているんですから、動きが取れません。亭主を殺したドタバタ騒ぎで、隣の旅屋が起きてきたので、乙女は手に持っているその金の隠し場に困って、店の貝殻へ、慌てて押し込んだのが運の月でした。当人の白状によると、徳蔵を殺した後で一方の伝助と夫婦になる気でもなく、かねて蓄えてある6、7両の金とその100両と思って、故郷の名古屋へ帰って金貸しでもするつもりだったそうです。そうなると、色男の伝助も置き去りを食うわけで、命を取られないのが幸せだったかもしれませんよ。乙女は無論重罪ですから、引き回しの上、千字で貼り付けにかけられました。これで、魚屋の方の問題は解決したが、まだ私の気にかかっているのは、 山城屋の娘の一件であった。一方に、こうした重罪犯を出した以上、その百両の金の出所も当然吟味されなければなるまい。ひいては、山城屋の秘密も暴露されなければなるまい。それについて、半七老人の説明を求めると、老人は静かに答えた。山城屋は気の毒でした。せっかく無事に済ませたものを、この騒ぎのために何もかもバレてしまいました。おこのはそれについてもちろん吟味を受けることになりましたが、小僧の一件はすべて私の鑑定通りで、下手人には取られずに、まずことすみになりましたが、もうこうなったらいよいよ縁遠くなって、婿も嫁もあったもんじゃありません。山城屋でも諦めて、番頭の利平に因果を含めて無理に婿になってもらうことにしました。利平もいろいろ断ったのですが、主人の方から私の方へ頼んできまして、利平をあるところへ呼んで、主人は手を下げないばかりに頼み、私もそばから口を添えて、どうにかまあ納得させたんです。娘も案外素直に承知して、滞りなく祝言の式も済ませ、夫婦仲も至極睦まじいので、まあよかったと主人も安心し、私も陰ながら喜んでいましたが、その明くる年に娘は死にました。病死ですかと、私はすぐに聞き返した。いいえ、何でも、6月頃でしたろうか。ある晩、そっと家を抜け出して、忍ばずの池へ身を投げたんです。死骸が見つからないなんていうのは嘘で、ハスの間に浮き上がった死骸は、確かに山城屋で引き取りました。いっそ死ぬならば、婿を取らないうちに死にそうなもんでしたが、どういうわけかわかりません。弁天様の申し子は、とうとう弁天様に取り返されたのだと世間ではさながら噂していました。そうして、巳の日の晩には、池の上で、娘の姿を見たものがあるとか言っていましたが、嘘か本当か知りません。